ります。天地の作り主、生ける誠の神様、あなたの日に恵みをもって私たちをここに召し集めてくださいましたことを感謝いたします。この寒さの中で私たちの健康を支えて導いてくださいますことを感謝いたします。どうかあなたの命の御言葉を今日も私たちにください。聖書を通し、聖書に明かしされた主イエスを通してあなたの御心を知ることができますように、御前にひざまずく私たち一同を祝福し、そして今日健康上のあるいはさまざまな事情で礼拝に出席できない友も顧みてくださいますように、特に愛する者を天に送って寂しさの中にある秋田さんご一家の上にあなたによる支えがいつもありますように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、特にお年を召された方々、体調の優れない方々をその場にあってお守りください。イースターに洗礼を受ける決心をされた友があります。このことを深く感謝します。どうかあなたがなお導いて最善の準備をさせてくださいますようにお願いいたします。他にも道を求めている方々がありますが、どうぞあなたの導きが豊かに与えられますように、特に若い方々が人生の明確な目標を見出すことができますように、教会学校の愛する子どもたちがこの困難に満ちた世界にあってもなお心身ともに健やかに成長していくことができますようにお守りください。職を失って不安の中で苦労している人々があり、また人生上の悩みを抱えている友もあります。どうかあなたの光を上から照らして守ってくださいますようにお願いいたします。世界の平和のために祈ります。多くの争い、そして憎しみと報復の際限のない悪循環がある中で、どうかあなたがあなたの力によって平和を与えてください。そしてあなたを信じる者たちを平和の器として働かせてくださいますように祈ります。どうか私たちを憐れみ、私たちに平和をお与えください。私たちの国のために祈ります。さまざまな気がかりなことがこの国では起こっています。今また憲法調査会が始まったと伝えられますが、今の私たちの憲法に謳われている基本的人権と戦争放棄こそあなたの御心であると私たちは信じています。どうかまずこの理想を実現するように努力することができますように、そしてこの国が再び戦争への道を進むようなことがありませんように、私たちの国をどうぞお導きくださり、責任ある方々を あなたが知恵と力を与えて正しい道を見出すことができるようにお導きくださるよう祈ります。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特別に助けを必要とする方々が今週もあなたの守りと祝福のもとに過ごすことができますように。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてください。私たち一同が御言葉による信仰と希望と愛を新たにされてそれぞれ家路につくことができますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は実のならないイチジクの例えです。これは前の先週お話ししたところと同じようにルカ福音書にしかありません。特殊な資料によっております。ところでその福音書には たくさんの例え話がありますけれども、よく言われておりますことはそのイエスの例え話の多くは偶遇ではない、偶遇アレゴリーといいましょうか、偶遇ではないと言われています。つまり今日の話に当てはめて申しますと、ここに出てくるある人っていうのは誰のことかとか、ブドウ園というのは何を意味するかとか、またイチジクが何で実は何だ、園庭とは誰のことかというふうにいちいち何かに当てはめて、これは何のことだ、あれは何のことだというように解釈することを偶遇的解釈と言いますが、これはイエスの例えの大部分は偶遇ではないのです。その偶遇的解釈というのはある場合には当てはまることがありますけれども、すべての場合にそうだというわけではありません。誰かが少々品の良くない言葉で表現したことがありますが、二股公約のようなものでどちらにもつくと。で、恣意的な解釈になる危険もあります。で、そういうわけでこの話を一つ一つこれは何のことだ、これは何のことだという解釈を私はしませんが、しかし大抵の場合イエスの例えはどこかに中心的なポイントを持っています。一つの点、そこに焦点を合わせて読むと全体が読み解けるというような、そういうものであります。どこかに中心的なポイントがあって、それがある大切な真理を示していると、そういうふうなものではないでしょうか。で、今日の例えではその中心的なポイントはどこにあるか、多くの仲介者は7節の言葉に注目いたします。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ。で、これだろうというわけですね。で、つまりこれは、悔い改めの実を結ばないイスラエル民族に対する警告であると、それがこの例えの意味であるというわけであります。で、先週お話ししたところは悔い改めなければ滅びるという見出しが出ておりまして、そういうことについてお話をしたわけですけれども、その直後に今日の話が出てくる、このことも今申したことを裏書きしているように思います。で、実際旧約聖書ではこの種の警告が至るところで繰り返されています。で、先ほどお読みしましたエレミア書の8章というのが、その一つですね。 大変大事なことが書いてありますので、もう一度そこを読んでみたいと思います。エレミア書8章の8節以下です。どうしてお前たちは言えようか、我々は賢者と言われるもので主の律法を持っていると。まことに見よ、書記が偽る筆を持って書き、それを偽りとした。賢者は恥を受け、打ちのめされ、捕らえられる。見よ、主の言葉を侮っていながらどんな知恵を持っているというのか。それゆえ私は彼らの妻を他人に渡し、彼らの畑を征服する者に渡す。身分の低い者から高い者に至るまで皆利をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも恥ずかしいとは思わず、あざけられていることに気づかない。それゆえ人々が倒れるとき彼らも倒れ、彼らが罰せられるとき彼らはつまずくと主は言われる。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。このところですね、イチジクの木にイチジクはない。で、実を結ばないイチジクの木のイメージというのは、こういうエレミア書に出てくるようなイスラエル民族に対する警告の言葉と深く結びついています。イスラエル民族というのは、そもそも神に選ばれて律法を授けられて世界の救いに奉仕をするという、そういう歴史的な使命を与えられてそこにいるのに、その使命を裏切るようなことをばっかりしていると。で、しかもその罪を自覚して悔い改めるということもしない。傲慢で頑固である。で、このことをエレミアに限らず旧約聖書の預言者たちは絶えず警告しました。しかしそれは聞かれませんでした。で、新約聖書でもそうです。バプテスマのヨハネという人物がおりますが、イエスの先駆者と呼ばれている人ですけれども、この人は、こういった預言者的な伝統に従って、語りました。同じこのルカによる福音書の3章にそのヨハネの言葉が出てまいりますが、そこをちょっと読んでみたいと思います。105ページです。3章の7節以下に、そこでヨハネは洗礼バプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。で、これも同じ性質の言葉ですね。イエスご自身も同じように民族を代表する、ユダヤ民族を代表する指導者たちに向かって大変厳しい言葉を浴びせかけられました。それは今日のところの少し前ですが、11章にこういう言葉があります。130ページです。130ページに37節以下ですが、ファリサイ派の人々と律法の専門家とを非難する。これはユダヤ人の指導者たちですが、この人たちを厳しく責めておられる箇所であります。39節以下を読みます。主は言われた。実に あなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側をもお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカや運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。でこういうふうに当時のユダヤ教の指導者たちに対して、歯に衣を着せない非常に厳しい警告の言葉をイエスご自身も語られています。で今日のところもこういった預言者的な伝統といいましょうか、そういうものの上に立って語られたものであるということは、ほぼ疑いの余地はないでしょう。でそのことを申し上げた上で、しかし私は特に今日は、最後の園庭の言葉に注目したいと思います。このイチジクの木が植えてあるブドウ園ですが、ブドウ園というのはもともとブドウを育てるために、作られた果樹園でありますが、そこにはイチジクの木も植えてあった。で私は懐かしく思い起こすんですが、母の郷里が青森県の津軽地方でありまして、大変大きなリンゴ園を持っていました。子供の頃そこに遊びに行くことを何よりも楽しみにしていたんですが、そこにはリンゴだけじゃなくてサクランボの木が植えてあったり、ブドウの木が植えてあったり、いろんな果樹がリンゴの木の、植えてあるところのほとりに植えてありました。一番楽しかったのはサクランボです。6月頃その木に登って手当たり次第にサクランボを思いで口の中に入れて種をペッペッと食べちる、そこらに吐き散らす、そういうことをやったのは大変懐かしい思い出ですが、ユダヤでも同じようなことがあったと見えまして、ブドウ園の中にイチジクの木も植える、いろんな果樹の木をちょっと植えたようです。でその園庭ですね、その園庭がその主人が来てもう3年も待ったのに実を結ばない、切り倒せと、無駄だと言ったのに対して、ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。そういうふうに申します。で最後に、もしそれでもダメなら切り倒してくださいと、そう言っていますから、この園庭もまた滅びの警告というものを真剣に受け止めていることは間違いがありません。しかしその上で彼はこの木のためにもう1年猶予をお願いしたいと、そう言ったのです。もう1年待ってほしい、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。やるべきことをもう1年やらしてみてほしい。そうすれば来年はひょっとして実がなるかもしれません。1年お待ちくださいと言って取りなしをしたというのであります。で私はこの言葉に大変深い印象を受けます。私たちの人間の長い歴史を見ますと、正義ということのために 厳しい発言をした人が少数であっても必ずいます。それがかろうじて社会の徹底的な腐敗ということを救っている。で、旧約の預言者たちというのはそういう人たちだったと思うんですが、で、私たちの国にもそういうふうに本当に正しいことのために身を挺して発言し働いたという人がいないわけではありません。足尾銅山の鉱毒事件の時に、当時衆議院議員であった田中正造という人物が、ご存知の方も多いと思いますが、体を張ってそれに抗議をしました。1910年には、これは明治43年のことですが、天皇に直訴するという思い切ったことをやりましたが、不遇のままに死にました。この人なんかはその代表例だと思います。で、彼が死んだ時は文字通り何一つ残っていなかった。最近の政治家がたくさんの財産を残すのとはまるで違います。文字通り一つも残っていなかった。ただ一つ聖書が枕元に残されていたということであります。私はこの田中正造の生涯ということを考えますと、正しいことのために、社会に正義が実現することのために一生懸命に発言し行動もした。しかしそれは見たところ徒労に終わったような感じがいたしますが、無駄であったような感じがいたしますけれども、しかしそれは無駄であったのではありません。私たちの社会を最も深いところで、こういう人たちの一見徒労に見えるような、そういう働きや発言が支えています。私はそのことを信じています。で、こういうふうに正義のために、社会に正義が行われるために語る、発言する、実行する、そういう人がどうしても必要です。私たちの社会はそういう人々を必要としています。しかし同時にこういうことも考えなければなりません。正義を実行したいと思っていても、それがなかなかできないでいる多くの人々がいます。弱い、心ならずも妥協する、そういうたくさんの人たちがこの世の中にはいます。そういう意味で私たちの社会には罪があります。で、そういう多くの人々のために取りなしをする人がやっぱりいなければなりません。で、私はあのモーセのことを思い出します。モーセはイスラエル民族を導いてエジプトで奴隷であったあの境涯から救い出して解放して、40年の荒れ野の旅をくぐり抜けて約束の地パレスチナに入った。入る直前に彼は死にましたが、そういう偉大な指導者でした。で、そのモーセが十戒を神から授かるために山に登っていたその不在中に、指導者がいないというので不安に耐えかねたイスラエル民族が金の子牛を作ったという話は大変有名です。金の子牛を作って、それを神様として拝んで、民はその金の子牛を拝み、座して飲み食いし、飲んで戯れた、そういうふうに記されてありますが、そういう信仰的な 堕落があらゆる道徳的な大敗をもたらした。そのことが出エジプト記に書いてあります。で、山から降りてきて、その嘆かわしい場面を目撃したいモーセは激しく怒りまして、せっかく神様から授けられた10階の2枚の石の板を地面に叩きつけて割ります。レンブラントがこの場面を大変印象的な絵に描いていますが、シャガールも描いていますが、せっかく授けられた2枚の石の板を叩きつけて割るほど彼は怒ったのです。で、しかし翌日になりますと、モーセは再び山に登ります。その場面をちょっと読んでみたいと思いますが、出エジプト記の32章です。32章のこれは148ページですが、旧約聖書のその17節以下をまず読みます。ヨシュアが民のどよめく声を聞いてモーセに、宿営で戦いの声がしますと言うと、モーセは言った。これは勝利の叫び声でも敗戦の叫び声でもない。私が聞くのは歌を歌う声だ。宿営に近づくと、彼は若いお牛の像と踊りを見た。モーセは激しく怒って、手に持っていた板を投げつけ、山のふもとで砕いた。そういう場面ですね。そしてもう大変その怒りは甚だしかったというのです。ところが、30節以下にこう書いてあります。翌日になってモーセは民に言った。お前たちは大きな罪を犯した。今私は主のもとに登っていく、あるいはお前たちの罪のために贖いができるかもしれない。モーセは主のもとに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今、もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もしそれが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記された書の中から消し去ってください。で、こう言って、その罪を犯した民のために、鳥なしの祈りを捧げるのです。で、これは私たちが深く心を打たれる箇所だと思います。この場合モーセはこの正義がなければならない、その神の正義を代弁するような、まあ、いわば預言者的な役割を一方で果たしながら、しかし他方では罪を犯してしまったその民を許してください、お許しくださいと言って取りなしをするような、まあこっちの方は祭司的な役割とでも言いましょうか、その役割を果たしています。正義は厳しく要求されなければなりません。しかしその正義をどうしても実行することができないような弱い罪深い民のために、あの人たちを許してくださいと言って祈る人が私たちの社会には必要です。どうしても必要です。そういう取りなしが必要です。で、これはいい加減に見逃すということとは違います。で、モーセはあの時、私を滅ぼしても構わないから、あの民の罪を許してくださいと祈りました。単なる甘やかしとは違います。本当に民のために自分の命を懸けてお許しくださいと祈る、 で、モーセはそういう役割をあそこで果たしていました。で、私たちの家庭でも例えば子供を育てるときに、本当の厳しさとしかし本当の優しさが必要とされますが、それと同じように私たちの社会は本当の正義に基づく厳しさとしかしそれを実行することができない人々の罪が許されることのために祈る、そういう取りなしとが不可欠であります。園庭が取りなしたと今日の箇所には書いてあります。これは私たちに対して大変慰め深いメッセージを送っているところではないでしょうか。つまり私たちの世界にはそういうふうに取りなしてくださる方がいるということです。イエスのこの例えはそのことを語っています。取りなしをする方がいらっしゃる、イエスその人です。私たちが思うのはイエスその人です。で、彼は十字架にかけられた時にその苦しみの中で最後にルカの福音書によりますと、父よ彼らをお許しください、そう祈られました。父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。そう祈って彼は死んでいかれました。で、私はそのイエスがこの例えを語っているという点に注目したいのです。園庭が取りなした、もう一年待ってくれと言ってあの厳しい要求に、猶予を懇願したということ、で、これはあの十字架の上で取りなしの祈りをしたイエスと重なります。で、私たちの世界にはいろいろな問題があって困ったもんだと思うことがたくさんありますが、しかしこの世界のために取りなしをしてくださる方がおられる、そのことを私たちは信じたいと思います。で、そういうことがなければこの社会は成り立っていきません。取りなしの祈りを命がけでしている人がこの社会の中にはいる、しばしば見過ごされていることですけれども、そういう方がいらっしゃる。で、これが私たちの世界の元いのところにあって支えていることだと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたはこの社会の中で正義と公平が行われることをお求めになっていらっしゃいます。しかし私たちの世界はなかなかそういうことができないでいます。どうか私たちを憐れんでください。私たち一人一人も含めて、人間は弱く罪深いものです。どうか私たちを憐れんでください。そしてその私たちのために絶えず取りなしの祈りをしていてくださる方がいらっしゃるということを、主イエスキリストが私たちと共にいてくださるということを見上げ、感謝を持ってそれを信じることができますようにお願いいたします。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌226番を歌いますが、これは、12日の秋田聖子さんの告別式の時に聖子さんの 生前の希望に従ってみんなで歌った歌です。これをご一緒に歌いましょう。 どうぞお座りください。献金を捧げます。